坂戸市議会だより、ナンバー170。令和5年11月1日発行。全18ページ。録音図書、判例。この録音図書の階層は、レベル3まであります。ページ付けは、デイジー独自のページ付けをしています。写真は添えられた説明文のあるもののみ読みます。録音図書、判例終わり。主な内容。2ページ。第3回、9月定例会。令和4年度、歳入、歳出、決算認定。10ページ、一般質問。11議員が姿勢を問う。18ページ、議会報告会を動画で配信します。写真は色づき始めたイチョウの木です。写真終わり。9月定例会日程。8月28日、開会。市長提出議案の上提から提案説明。人事案件の上提から提案説明。8月31日、議案等に対する質疑。総括質疑。予算決算常任委員会。9月5日、総務文教常任委員会。予算決算、総務文教分科会。9月6日、市民福祉常任委員会。予算決算、市民福祉分科会。9月7日、環境都市常任委員会。予算決算、環境都市分科会。9月12、13、14日、市政一般質問。9月15日、予算決算常任委員会。9月21日、閉会。市長提出議案の討論から採決。人事案件の討論から採決。第3回、9月定例会。8月28日から9月21日、25日間。この定例会では、市長から14議案が提出され、慎重に審議した結果、すべての議案を認定及び原案の通り可決しました。また、人権擁護委員候補者の推薦について、意見を求める件についても、適任者と認めることに決定しました。令和4年度、一般会計決算の概要。歳入、370億、1306万円。歳入の円グラフがあります。内訳は、市税、141億、4144万円、38.2%。国庫支出金、74億、8580万円、20.2%。地方交付税、39億、332万円、10.5%。繰越金、28億、7891万円、7.8%。県支出金、23億、4335万円、6.3%。地方消費税交付金、22億、3750万円、 6.0%。死災10億9523万円 3.0%。 繰入金9億884万円 2.5%。 使用料および手数料2億5936万円 0.7%。 地方常用税2億5748万円 0.7%。 分担金および負担金1億9542万円 0.5%。 その他13億641万円 3.6%。 歳入の円グラフ終わり。歳出346億2162万円。歳出の円グラフがあります。内訳は、民生費139億7566万円 40.4%。 総務費54億3424万円 15.7%。教育費38億2874万円 11.1%。 衛生費31億6102万円 9.1%。 土木費30億9610万円8.9%。 交際費、公共の公に負債の債という字です。30億3442万円 8.8%。 消防費13億1934万円 3.8%。商工費2億7430万円 0.8%。 議会費2億3427万円 0.7%。 農林水産業費2億2412万円 0.6%。労働費3941万円 0.1%。 歳出の円グラフ終わり。令和4年度特別会計決算の内訳表があります。区分、歳入、歳出の順に読みます。石井土地区画整理事業4億1583万円 3億5693万円。坂戸中央に日の出町土地区画整理事業6504万円 2353万円。片柳土地区画整理事業5億9027万円 5億5003万円。関間4丁目土地区画整理事業2億7390万円1億1820万円。国民健康保険98億80万円94億7216万円。介護保険73億548万円68億 8620万円。後期高齢者医療14億7437万円、14億3430万円。坂戸市、鶴ヶ島市、ほか、3組合公平委員会、64万円、31万円。表終わり。特別会計とは、特別会計とは、普通地方公共団体が特定の事業を行う場合、その他、特定の歳入を特定の歳出にあて、一般の歳入、歳出と区分して経理する必要がある場合に、条例によって設置することができるものです。地方自治法第209条。主な総括質疑。令和4年度、坂戸市一般会計、歳入歳出決算認定について。質問1、4年度一般会計決算の特徴は。答え、歳入では、市税は過去最高額となり、地方交付税等も増加したが、国県支出金や市債等が減少したため、前年度から1億4022万4000円減少し、総額370億1306万円となった。歳出は、教育費、総務費、商工費等が増加したため、前年度から3億4724万5000円増加し、総額346億2161万7000円となった。主な事業としては、引き続き新型コロナウイルスワクチンの接種体制を整備したほか、住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の給付、新たな事業所を開設するための介護保険事業者への支援、スマートフォン決済事業者によるポイント還元を通じた消費者及び市内事業者への支援、小中学校の給食費の9月から7ヶ月分の無償化、市民総合運動公園の第一多目的運動場の人工芝化等を実施した。新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響があった中ではあるが、健康で安心な市民生活の確保や、子どもたちの教育環境を守ることを最優先に、各種事業を着実に行うことができたと考えている。質問2、関間・千代田線整備事業の4年度の進捗状況は。答え、市工事請負業者及び東武鉄道株式会社の施工により、掘削工事等を実施した。このうち、関間側の掘削現場で、地下水の流出が確認され、関間側・千代田側の両側で、止水対策を講じる必要が生じた。このため、掘削工事を一時中断し、安全に工事を進めるための具体的な止水対策について、請負業者等と協議し、検討を行ったところである。質問3。小中学校のトイレ改修は、小学校11校、中学校6校、および城山小中一貫校のうち、小学校8校、中学校1校で完了しているとのことだが、今後の改修予定は。答え、普通教室に近接するトイレが現在未改修の学校については、設備の老朽化の状況、児童生徒数の推移等も考慮しながら、 公共施設マネジメント計画との整合を図りつつ、計画的に整備を進めていく。坂戸市子ども家庭センターの設置及び管理に関する条例制定の件。質問1、子ども家庭センターの設置の概要は？答え、子ども家庭センターは児童福祉法等の一部を改正する法律において、児童福祉と母子保健の機能を併せ持ち、すべての子ども、妊産婦、子育て世帯への一体的な相談支援を行う機能を有する機関として、市町村でその設置に努めることが規定された。本市では、現行の児童福祉法に位置づけられている子ども家庭総合支援拠点と、母子保健法に規定されている母子健康包括支援センターの相談支援機能を一体的に実施するための拠点施設として、市民健康センター内に子ども家庭センターの整備を行い、改正法の施行に合わせ6年4月1日に開設しようとするものである。令和5年度坂戸市一般会計補正予算第2号を定める件。質問1、本市は今年度から県内の市では初となる学校給食費の無償化を開始しており、今回の補正予算はその補助対象者を私立以外の小中学校に在籍する児童生徒の保護者まで拡大するためのものである。補助対象となる私立以外の小中学校の内訳と在籍する児童生徒数の見込みは？答え、5年5月現在の見込みであるが、公立では小学校が13名、中学校が12名、私立では小学校が38名、中学校が95名、特別支援学校では小学部が34名、中学部が30名、合計で222名となっている。常任委員会、審査概要。予算決算常任委員会。付託議案第38-49号。質問1。第6次坂戸市総合振興計画後期基本計画を踏まえた4年度一般会計決算の総括は？答え、後期基本計画の最終年度であった4年度の一般会計決算は、歳入は前年度比で約1億4000万円減少し、歳出は前年度比で約3億5000万円増加した。歳入の要因としては、市税や地方交付税などが増収し、国県支出金や私債などが減収となり、歳出の要因としては、住民税、非課税世帯等への臨時特別給付金を給付したことのほか、物価高騰対策や新型コロナウイルス感染症対策の増加などとなっている。また、財政調整基金の残高は約48億8000万円となり、安定した財政運営が図られたと認識している。後期基本計画については、誰もが安全で安心して暮らせる優しい街づくり、将来を担う子どもたちを応援する街づくり、地域の活力を高め、快適な環境を創造する街づくりの3項目を重点施策として取り組み、各分野の施策が効率的かつ計画的に進められたと認識しており、様々な事業に取り組んだところである。 質問に、防災アプリは市民の防災意識の向上を図るため、一人でも多くの方に新規登録をしてもらうことが重要だと考えるが、今後の取り組みは。答え、市広報誌やホームページ等での周知、防災訓練でのお知らせ、自主防災組織の開放と合わせた回覧、出前講座や自主防災組織での研修の際の周知を実施している。また、携帯ショップに協力いただき、ショップ内でチラシを配布してもらっている。特に、4年度には、物価高騰対策、地域経済支援事業におけるスマホ教室の際にも周知を行った。質問3。昨年7月12日の大雨以降、市としてどのような対策をしてきたのか。答え、昨年7月12日のように突然の豪雨に見舞われた場合には、職員が参集するまでに時間を要するため、出前講座等の際に市民が自ら取るべき行動についての周知・啓発を行っている。その他にも、台風の襲来前に設置をしていた水納については、突然の豪雨の際には設置ができないため、地域の区・自治会長や防災会長などとも協議を行い、今年度は大谷川の東坂戸団地内へ出水機に常時設置している。また、排水ポンプ車についても業者委託により設置を進めることとなっているが、職員による運転や排水ポンプの設置訓練を実施するなど、対応の強化を行っている。質問4。まちづくり応援寄付金について、令和4年中に他自治体に寄付した本市市民の人数とその寄付金額は。答え、他自治体に寄付した本市市民の人数は約5400人、寄付金額は約4億6400万円である。質問5、小中一貫教育推進事業のこれまでの成果は。答え、城山学園では小学校と中学校の9年間のつながりを重視し、児童生徒の発達段階を踏まえた教育活動を実践し、さらに非常勤講師を配置したことで、個に応じたきめ細かな指導が可能となった。成果としては、中学卒業までの英検3級以上の合格率は、城山学園ではここ数年、本市が目標としている 50% を大きく上回り、4年度は約 64% が合格している。また、国や埼玉県の学力・学習状況調査の英語の正答率でも県の平均を超えている。質問6。小中学校の洋式トイレの便座は、現在暖房便座になっておらず、冬場は大変冷たくなる。今後、児童生徒が使用するトイレに暖房便座を取り入れる考えは。答え、児童生徒が快適にトイレを使用できる環境づくりにつながるため、財政状況や他市町の整備状況等を勘案しながら今後検討していきたい。質問7。4年度に学校給食費を一定期間無償化したことによる効果や保護者の意見は。答え、給食費の徴収手続きや未納が生じた場合の督促等にかかる教職員の事務負担の軽減が図られるとともに、保護者からは 経済的な負担が減ったことについて、喜びの声が聞かれた。質問8。今回の補正予算により、学校給食費補助事業の補助対象者を、私立以外の小中学校に在籍する児童生徒の保護者まで拡大し、実施しようとする経緯は？答え、本市では本年4月から坂戸市立小中学校に在籍する児童生徒の保護者に対し、学校給食費の全額を補助することにより、給食費の無償化を実施しているが、私立以外の小中学校に在籍する児童生徒の保護者の方から、給食費の補助対象者の拡大を望む意見をいただいている。このような中、子育て世帯の負担軽減という本事業の目的に照らしつつ、公平性を図る観点からも、補助対象者を私立以外の小中学校等の保護者まで拡大し、実施しようとするものである。質問9。インターナショナルアシスト事業の非常勤講師は、どのような業務を行っているのか。答え。日本語の能力が十分でない児童生徒に、日本語指導を行ったり、学校生活について相談に乗ったりするなどの支援を行っている。日本語指導は児童生徒の希望により、国語や社会などの日本語を多く使う授業の際に、別室での指導を週に1時間程度行っている。質問10。公民館の地域交流センター化を進めるにあたり、4年度は具体的にどのようなことを行ったのか。答え、地域交流センター化について幅広い見地から意見をいただくため、坂戸市地域交流センター化協議会を設置し、会議を6回開催したほか、公民館を地域交流センターへ移行する基礎資料とするため、日西地域交流センター利用者アンケート、公民館利用者アンケート、市民アンケートを実施した。質問11。証明書等のコンビニ交付サービスを導入した目的は？答え、早朝、夜間や休日など、市役所閉庁時間でも各種証明書を取得することが可能であり、市役所窓口の混雑状況に関係なく証明書が取得できるという市民の利便性の向上を目的として導入した。さらには、コロナ禍での窓口接触機会の低減による感染症対策、およびマイナンバーカード普及促進を図るため、市役所等にも多機能端末機等を設置した。質問12。児童福祉総務費の給食調理業務委託料の内容は？答え。子育て支援センターで行う一時的保育サービスを利用する児童等が、喫食する給食の運搬、および配膳業務を委託したものである。当該給食については、公立保育園と同様の献立内容となっており、坂戸保育園の給食施設で調理し、子育て支援センターに運搬している。質問13。法律相談について、実施回数を増やすことで、キャンセル待ちをできるだけなくし、希望する人すべてが相談を受けられるようにすべきではないか。答え。不安や悩みを抱えている多くの市民が相談を受けることができればと考えているが、相談の申し込みに対して、 相談回数の枠は余裕のある状況であるため、周知や受付の方法を工夫するなどして、相談を必要とする市民の希望に沿うように努めたい。質問14。障害者就労支援センターでは、就職を希望する障害者が希望通りに民間企業へ就職できないこともあると思うが、そうした場合の対応は、答え、就職を希望する登録者の体力や能力、意欲などを総合的に判断し、安心して働き続けるために、訓練等の準備が必要と判断した場合は、障害者総合支援法に基づく法定給付である、就労移行支援、就労継続支援 A 型、就労継続支援 B 型などの福祉的就労等の利用を登録者の意向を踏まえた上で検討して調整している。質問15。太陽光発電システム設置費補助による二酸化炭素の排出量削減効果は？答え。一般社団法人太陽光発電協会によると、太陽光発電システムの発電出力 1kW あたりの年間発電量は、おおむね 1000kWh とされている。昨年度に補助した太陽光発電システムの合計の発電出力は 333.37kW であり、これにより年間の発電量を計算すると33万3370kWh となる。この発電量を東京電力が公表している4年度の速報の排出係数で計算すると年間約125トンの二酸化炭素の排出削減につながる効果があるものと考えている。質問16。農業費の扶養額26,179,147円の要因は？答え。扶養額が生じた主な要因として、農業振興費の米国直作支援補助金での扶養額968,480円については、年度途中で扶養額の発生が予想されていたが、3年度からの繰り越しであったため、減額補正ができなかった。また、農地費の物件移転等保証料での扶養額469万円については、厚川茅形地区の補助整備事業に伴う電柱等の移設に向けた電柱管理者との年度内の調整が整わなかったことによるものである。質問17。商工業振興費の扶養額17,848,541円の要因は？答え。扶養額の主な要因は、本年1月に実施した物価高騰対策地域経済支援事業にかかる執行残である。昨年10月の専決処分で1億367万円を予算計上し、さらに5年3月定例会において、依然として物価高騰が続いていたため、4年度に引き続き、5年度も繰り越して実施するため、7,633万円を増額補正し、合計を1億8,000万円とした。そのうち、本年3月に確定したポイント還元事業を含めた7,429万7,719円の支出と5年度への繰り越し免許費9,000万円を差し引いた額が扶養額となった。質問18。 公園の維持管理費を削減していくことが重要と考えるが、見解は？答え。重要な課題であると認識しており、樹木伐採による管理コストの縮減、園内灯の LED 電球への交換による光熱水費の削減に努めている。また、開発で帰属される緑地については、近隣に公園等がある場合には、緑地の帰属は不要とし、公園の総量を抑える取り組みを進めている。質問19。障害者や様々な方が利用できるインクルーシブ遊具を導入する考えは？答え。障害のある子どもが公園を楽しむことができるよう、遊具の更新や新たに公園を整備する際には、インクルーシブ遊具の検討も必要であると考えている。質問20。廃止される水畑公園にある野球グラウンド、テニスコートを新公園に設置する要望が市民からあったが、市では現在どのように考えているのか。答え。新公園を多世代の市民が自由に利用できる公園とするため、球技等の専用施設は設けない方針である。質問21。緊急浚渫推進事業債を活用し、河川等の堆積した土砂の撤去、樹木伐採などを実施しているが、矢地川の実施状況は？答え。飯盛川合流点から県道上井草坂戸線までの約1400メートルのうち約1105メートルを4年度までに実施しており、残り約295メートルを予定している。河川の流れを阻害している土砂等を撤去することで、可動断面が確保され、洪水を安全に流すことができるようになる。総務文教常任委員会。付託議案第46号9月定例会において、質疑はありませんでした。市民福祉常任委員会。付託議案第43、44、45、48、50、51号。質問1。新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免状況は？答え。新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる方などに対し、減免を4年度まで実施していたが、減免世帯数及び減免額は2年度が最も多く、年々減少している状況である。質問に、介護保険特別会計における保険者機能強化推進交付金は、市町村の努力や取り組みを評価し、国から配分されるものとのことだが、これに関する市の取り組みは？答え。取り組み内容としては、入退院時に活用できるような医療、介護関係者間の情報共有のための入退院支援ルールの作成、地域の課題を検討するための地域ケア会議の実施、認知症の人の見守りネットワーク等の体制整備などがある。質問3。子ども家庭センターを市民健康センター内に設置予定とのことだが、現状で市が想定している実施業務は？答え。現在、市民健康センター内の子育て世代包括支援センターで実施している。 妊娠届の受理から妊産婦への家庭訪問等を行う伴走型支援及び子ども支援課内の子ども家庭総合支援拠点で実施している言語発達地帯児教室や発達・虐待に悩む子どもにかかる相談等を一体的に行うことを想定している。その他にも、新たに国から求められているサポートプランの作成や、地域資源開拓の機能を加え、多様な家庭環境に対応した相談支援の充実に努めていきたいと考えている。環境都市常任委員会付託議案第39、40、41、42、47号質問1石井土地区画整理事業の事業計画で栄池は埋め立てる計画になっているが、それに対して周辺住民からどのような要望が出ているのか。答え。市民の方から周辺の薄い排水処理を適切に行ってもらいたいとの要望をいただいているため、これらを踏まえて慎重に検討していきたい。議会傍聴について。12月定例会は、11月21日開会の予定です。変更等の可能性もありますので、必ずお電話等でご確認願います。